次に、質問者、公明党、田口よしこ議員。新生児マススクリーニング、先天性代謝異常等検査の現状と課題について。担当、子ども家庭支援課。生後間もない赤ちゃんの血液を調べる新生児マススクリーニング検査は、先天性の代謝異常など、早期に発見すれば治療が可能な20の疾患を調べることができる。1. 新生児マススクリーニング検査と追加検査にかかる費用負担の周知方法について。2. 新たに追加される脊髄性筋萎縮症と重症複合免疫不全症の公費負担検査の進捗状況について問うとの質問に対し、検査について現在は周知を行っていませんが、追加検査は自費負担であるものの、周知することで検査を希望する保護者は増加すると考えられることから、検査が積極的に利用されるよう周知を図っていきます。国の令和5年度補正予算において、2疾患の検査対象への追加に向けた実証事業が計上され、令和7年度まで調査研究事業が行われる予定です。公費負担の検査対象に追加されるのは、令和8年度以降になる見込みです。との答弁がありました。その他に、パブリックコメントのあり方について、の質問がありました。次に、質問者、市民クラブ小原はじめ議員。公共交通の現状と課題解消へ向けての取り組みについて。担当、都市政策課。公共交通は学生の通学や免許を返納された方の移動の代替手段として重要な役割がある中、全国的に公共交通の課題が鮮明になっている。1. 公共交通の課題について、本市の状況、運転手不足解消に向けた対応策について。2. コロナ禍前の平成30年と令和5年を比較したタクシーの保有台数の推移と、現状の稼働率、タクシー台数確保に向けた対応策についてそれぞれ問う、との質問に対し、1. タクシーが配車できないケースや、シティバスの本数を増やすなどの対応が難しいことなどがあり、各運行会社に対し、人材確保について要請するとともに、市の支援のあり方を調査・研究していきます。2. 平成30年は161台、令和5年9月末現在は135台であり、令和5年の稼働率は平均で約 66% です。各社が保有する車両の稼働状況に応じ、他社と連携した配車を可能とするなどの運用を事業者に要望していきます、との答弁がありました。その他に、ハラスメント対策について、働き方改革の推進についての質問がありました。次に、質問者、向井派、鈴木明則議員。高齢化・過疎化の進む地域住民の生活の維持について、担当、都市政策課、地域福祉課。超高齢社会を迎え、2070年には日本の人口は8700万人になり、約4割が高齢者になると予測され、2040年には日本の4分の1の地域で居住できなくなるとも予測されています。今後、ますます進む人口減少と高齢化の中で、既存のインフラでは生活に困難が生じる可能性のある地域において、今後の本市の公共交通と生活支援について問うとの質問に対し、 シティバスをはじめとする公共交通に対する新規導入等の要望につきましては、各地域が抱える問題等を整理した上で、それぞれの地域の特性に即した公共交通の在り方を調査研究していきます。生活支援については、家事援助を行う訪問型サービスのほか、住民主体の高齢者サロンや買い物支援、見守りなどの地域の実情に応じた支え合い活動を推進しており、日常生活の支援を行う民間サービスの活用も含め、今後も一層の推進に努めますとの答弁がありました。次に、質問者、市民クラブ鈴木博之議員。自転車用ヘルメット購入費補助事業について、担当市民安全課。自転車用ヘルメット購入費補助事業については、愛知県から補助交付額の2分の1が市に対して補助されるが、愛知県の補助制度は令和3年度から3年と聞いている。愛知県に対し補助の継続を要望する考えと、ヘルメットの補助制度の必要性について本市の考えをお伺いいたしますとの質問に対し、自転車乗車中の事故から命を守る観点では、ヘルメットの着用は非常に有効であることから、市長自ら愛知県に対し令和6年度以降についても補助事業を継続するよう要望しています。また現在も自転車乗車中の事故による負傷や死亡の割合が高い年代の多くの方に補助制度が利用されており、ヘルメットの普及につながっていることから、本補助制度の必要性は高いと考えていますとの答弁がありました。その他に、高齢者および障害者の権利擁護についての質問がありました。